のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
暑いですな、はい、
急に夏になりましたもん ね
梅雨明けてから一気に暑くなりましたね。
そうか、そうですわ、ほんま
本当に。
それとこれだから、はい、僕その、まあ、三重県伊勢に家族がおらへんから、なんか大体大阪にいてるんですけど、はいはい、雷すごくないですか。
あ、すごかったっすよね。
本当にすごくなかったですか。
すごかったですよ。どんどんどんどん落ちてね。
で、まこちゃんって佐藤さんのところ高槻やったっけ。
豊中
です。あ、豊中、うん、豊中もあんなやった。あんなやったっつって、う
ん、どんなんすか。
どこどんなやった。
もうね、すごかったわ、う
ん、神戸もすごかったですよ
ね。え、うん、
明るいうちからドドンドドンドドンってパッと真っ暗になりましたから、
ね、ああ、なんかもうね、何べんもこの電気が何べんも 5,、はい、5秒ぐらいこう停電するみたいな。そうそうそうね、おぼう、マンションごと揺れてましたよ、ね、あ、建物ごと。
ああ、そんな
大都会であんなに稲光がね、うん、もう明らかになんかピカッゴロゴロゴロとかね、ガラガラガラのでかいのとか、そんなんじゃない。
違う違う、
もうビカー言うた瞬間、うわーしゃーみたいなねもうガシャーみたいなね
そうですね、そう、
キャッシャーなんか出てくるんだみたいな感じね。
すごかったすごかった。
そんなにですか。
四五日前もあれ夜中4時ぐらいだったかな、飛び起きました僕ほんと。1週間ぐらい前だったかな、うん、4時ごろ。えげつなかったでしょあれ。
えげつなかったけど、
はあ、もうすごかった。異常気象なんでしょうかね。
異常なんでしょうかね。
どうなんですかね。今年もだって梅雨めっちゃ長かったでしょ。
だけど大雨が多かったじゃないですか。
大雨も多かったですからね、うん。
災害、いや、なんかまだまだこれからかもしれんな。
いろんなもんがね、起こる
かもしれない。あの、だから熱海の、
はい、
あ、土砂崩れ、
土砂崩れの5日前に熱海におったんですよ、うん、あの崩れたところの2筋ぐらい横の山の方におったんですよ。それがその、あの、盲目の佐藤ひらりちゃんと、
ひらりちゃんと、はいはい、
一緒にやったんが熱海やったから。ひらりちゃんのね、
はい、
全国アンギア秋頃やるかな。
いや、そうですね、なんかこう
パラリンピック終わって、
うん、
なんか年末にかけて、
あ、いいかもしれません、
ね、ざっくりやけど全国で10カ所から15カ所ぐらいできたら
ぐらいですね。ひらりちゃんがやっぱり、本業というか今学生なので、ね、うん、そんなにね、ね、いっぱい依頼やっていっぱい全部受けれるっていうわけではないんで、
ひらちゃんのスケジュールの加減もあるけど、
そうですね、うん、
まあ、でも土日だけに限らずとも平日の夜とかでもっていうのもありかもしれない、はい、うん、でもまあちょっと講演会とはちょっとあれなのは、やっぱし300人ぐらいの箱に150、半分の150入るぐらいのイメージ でやっぱり音楽をやるから、まあ、電子ピアノ、うん、あのピアノはね、本ちゃんピアノじゃなくても、例えばその地域地域で楽器屋さんからこう電子ピアノをね、
電子ピアノ
借りてこれて、ある程度そういう音の中ね、セッティングなんかをして、なんでちょっとなんかボロボロの公民館みたいな、僕なんかの公演は別にボロボロの公民館でも会議室でも別に、ね、マイク一つ当たってやれるけど、
はい、
やっぱこの間の熱海の時は能楽堂だったんで、
あ、いいですね、
立派な会場、
音めちゃくちゃ良かったんですよ。
うん、
あれも感動した理由の絶対一つやっていうのもあるから、やっぱ最低限どれだけかな、その音のな質はやっぱり、はい、あのやっぱり気にしてやっていきたいな。
あ、
感動させてなんぼやと思うんでね。うん、
いいよね、あの、はい、2年前でしたっけ、あのミオサミンさんと、ね、落語っていう形 の、 あの音楽と喋りもよかったけど、
はい、
今度のね、またひらりちゃんのピアノの弾き語りとふみちゃんのこうやって語りっていうのもいいかもしれませんね。
いや、 僕はもう成功しか見えへんですねこれ、
う
ん、
面白そうですね、うん、
めちゃくちゃ多分感じるものあると思いますよ、うんうん、やっぱりこう中村がどんだけええねんでええねんでって言うてそれに乗せられて聞くよりもええねんでを上に超えてくるじゃないですか。
あ、説明僕も、まあ、話も盛るし大げさに説明大げさに説明するの特殊の得意やけど、
はいはい、
それがね大げさに言えないんですよね。
そうやね、
まあ、そういうのいくつかあるんですよ。例えば熊野の花火とかね、いくら言葉で表現したくても、
はいはい、
あの一緒に熊野の花火なんか行った人が、
うん、
いやお前の話は大体大きめやけれど、うん、この花火はお前の説明はるかに超えてる
って、はいはいはい、
あります
いうそのパターンでいくつかありますわ、うん、佐藤ひらりのピアノと歌声はそれと同じですね、は
い
は
い
はい、うん、僕の説明では言葉ではその説明しきれないというかできないんですよね、うん、そのその場にいなきゃ絶対は伝わらんもんがあるから、あら感動しますね。
感動ですね、うん、でまたその僕が思っているのは、まあ、ひらりちゃんを見て感動するっていうだけではとどまらず、うん、そこから何を感じてどう生きていってほしいのかっていうのを、うん、ひらりちゃんは絶対喋れないですよね、
うん、
うんうん、けどそれをこう噛み砕いて中村文明の視点でその感じてほしいことであったり、
うん、
示唆みたいなところをあのお伝えする、それはもう中村文明にしかできないので、
はいはいはい、
そのやっぱりこう学ぶだけでなく感動するだけでなくそこの融合っていうのはもうなんかもうめっちゃいいやんって思うんですもん。
たまにいいこと言います。
たまにたまに、うん、だからもうあの成功しか見えない、うん、
どっちかというと学ぶとこよりさ、
はいはい、
体感するとこやろな。
そう、まあ、体感ですね
本当に、うん、体感して実感してっていう
ですよね、
うん、だから言葉がついてこないんやろな、
うん、ついてこないと思います、
うん、
だからそのさっき社長が言った それなりの、音がしっかりしているところであったり、うん、会場っていうのが必要になってくるっていうような、うん、そこだけあったらもうあとはひらりちゃんと中村に任せてくださいと。
そういうことや
な、ね、もう来た人の道義も抜
きます。やっぱ300以上ぐらいの箱で半分入れてもまあ150は最低でもねぐらい、
うん、ひらりちゃんのところがあのお母さんと一緒にね、動いているので、
うん、
今まで その全国アンギャとはちょっと違って中村文明一人で動くだけではなくなってるので、
ね、
はいはいはい、それなりのこう大きい会場でとかを考えて動いていきますので、
ご興味ある人はオーリー君にどんどん連絡をね、
はい、
うん、
あの呼んでくれれば人さえ集めていただければどひも抜きますんでよろしくお願いします。これ自信ありますわ、
うん、面白そうやわ本当に。
あ、
う
ん、
そんな中なんと、うん、
はい、
この絵もあのあれ
映ってます、
ずっと並べてましたけど、はい、お金でなく人のご縁ででっかく生きろうの文庫化が決定しまして、
はい、いよいよ文庫化ですか。
いよいよ文庫化なんですよ。
すごいじゃないですか。
まだ中でもねこういう類の本で文庫化ってなかなか
難しくてね、なかなかない
ですよね。小説系はこういう文庫になるんですけど、
文庫化っていうのはある程度の一定数売れてないで一定数の年数売れてなかったらならないからですね。
ああそうなんですかね、うん、でもかれこれこれがね出版されて18年、
はあ、18年ですよ。
もう19年目に突入してますけど、ですけどここに来てこれがこう文庫化されて、うん、これでなんかそれを文庫化記念オンライン公演みたいなハンマックさん主催で
やります。
8月21日
の、はい、夜の8時からですかね、
うん
うん、Zoom を使ったオンライン講演会というものをやります。
でもこれねなかなかねおもろいがこの最終ページに、うん、こんな最終ページにそのこのね全部終わった最終ページのここに QR コードあって、はい、でこれをなんか皆さんが取り込んでくれたらこの原本の、ね、一番最初18年前に出版された時にあの3冊買ってくれたらなんかこんな応募券みたいなついててね、
うん、
それはがき貼って送ると その僕が講演して喋ってる講演 CD が漏れなくもらえますっていう、
は
あ、あれが意外とね、その3枚の三角切って三幕出版見て、そのハガキで貼って送ってきて CD 随分出たんですよ。その時の CD 音源化してあるんで、その音源をね、この QR コードで読み取ってもらったら、今のリアルの僕が喋ってる公演じゃなくて18年前のこの本が出た頃に僕がどんな風に喋ってたか、18年前にタイムスリップすることができる特典付きなんです。
若い時の声が聞こえるわけだね。今聞いてたらなんちゅうアナログやったやろね、昔のこと。大ボケ熱切ってね、
多分めっちゃ笑いを取るために一生懸命だったんですね。
はいはいはい、
笑いとか受ける。
うん、
でその時の収録した時の講演会場ってとても女性の割合が多かったから、
はい、
だから、ね、めっちゃ笑かしに走ってる18年前の僕の講演の音源なんかこれでQR コードから買うてくれた人全部この拾えるわけですね。18年前と今をね、こうマニアな人はよかったら聞き比べて笑ってみてほしいなみたいな。
もう文庫本は発売されてるんですか？
はい、もう発売は文庫に関してはされてます。はい、はい、うん、
今出たばっかりから意外と結構ね、
うん、
全国の書店さんで、
いいですね、
置いてくれてると思うんで。
なんかそれこそこう、その発売を記念して、文庫化記念してサンマークさんが講演会をしてくれるじゃないですか、今回主催で。うん、なんかその、講演会 の、 ページのワンフレーズに今だからこそ聞く価値があるっていうようなワンフレーズ書いてあるんですよ。イベントの内容として、
はいはいはいはい、
なんかこれってすごいことやなと思っていて、うんうん、さっきの社長の話じゃないですけど、 QR コードで18年前の中村の文明の話と今の18年後の中村の文明の話って聞いても大切なことって何にも変わってないなみたいな。むしろこういうコロナで人との関わりっていうのが NG になった今だからこそ聞く価値ってあるんかなみたいなところが、僕はこう18年前の講演会聞いて今の中村の講演を聞いてサンマークさんのその一言ですごく感じましたね。
懐かしいな、ウェディングマーチはかば焼きの香りに乗って
その本がもし、その本を読んで今実行しようとしても全然こう適用するじゃないですか。結局何ですか、テクニック買うってじゃないですからね。
確かにここ見てみると、18年前のなんか頃の僕のこうなんかエピソードっていうのと今講演で話してるエピソードって話の中身は違うんやけれど、うん、その面白さとか本質的なところっていうのは実はあんま変わってないかもしれない。
全く一緒ですよ。
いや、なんか非常に懐かしい
ですね。結局そうですよね、こう18年間経った今でも中村が言ってることって、目の前の人喜ばせましょうよ、目の前の人喜ばせましょうよってなんかネタ変えて言っとるだけじゃないですか。
そうやな、
ほんまに。ってところにこう気づくと、
古典落語みたいな、
本当落語ですよ。本当本当古典落語と一緒やね。全く変わりませんもんね。
全くもう本当ブレてないんで。
でこう変わり続ければならないと思う人たちは意外と焦ることもあるけど、だからこのまっすぐの道をずっと行くっていう感覚は僕らはあんまりこう焦りてないじゃないんですよね。
なんかこう別に未来が僕予測できるわけでもないですけど、うん、18年経って今じゃないですか、
うん、
でさらに18年経って36年後にこの本見ても言っとること合ってますよねっていうのが、あ、結論なのかな、結果なのかな、心理なのかな。
俺18年後70歳か。
ほう、
どうしてんねやろう、まだ喋ってるよ。
喋ってると思うよ。
考えるとダメですよ、不安と不満しか出てこないですから。分からないですけど、
絶対喋ってるよ。
絶対喋ってる。
なんかこう毛玉いっぱいついたちゃんちゃんことか来てね、なんか人に手引かれながらね、それとも喋りだしたらよー喋るなこのじいさんって言われる。
70歳でそんなことありえん、もっとピンピンしてる。ピンピン
してる。
95、6になったらそれぐらいになっとうかもしれないけど、ね、でも喋ってる思うけどね、ずっと
言ってることは変わらんと思います
よね。変わらんや
ろ
ね、
うん、変わらんやろな、
うん、変わらんすよね、うん、そこにプラスアルファの要素はあるけれども、 本質的な心理の部分とかっていうのは変わらんやろなって。
変われへんし色あせへんから文庫本になってるはずなんよね。
そうですよね。うん、だってこの出した本がその時代背景に合わせたテクニック本やったとしたら今全く通用してないですからね。
意外と変わっていくのはなんか人が作り出したルールとか仕組みとか、 なんかそういうものが変わってるだけで実は人間もそんなにほんまは変わってないかもしれないですね。
まあそうやと思いますね。なんかこうコロナでソーシャルディスタンスを取るっていうようなところになって初めてそれこそこう、あ、今まで手が触れ合ってとか面と向かってマスクつかさず話できたことってすごく楽しかったなっていう本質に気づいたりする、うん、なんかきっかけがあってそう本質に気づいたり
する、
う
ん、いろんなものは変化するんだろうな、はい、コロナでな、なんか僕が思ってた以上に変化するんかもしれんって最近なんか思うな、うん、なんかすごいゴロッと変わっていくことがいっぱいあるんちゃうかなみたいなことはね、予言みたいなことは分からんからね、うん、予言はあるし、
そのけどその社長がゴロッて変わるの行き着く先が本当に大切なことやと思うんですからね、うん、
まあ、ゴロッて変わったのが一番は結局あれでしょ、はい、あの食べる時に話をしちゃいかんとか、
うん、
そのコミュニケーションの仕方だけ、それこそ今ふみちゃんが方法は変わるかもしれんけど、
はい、
本質的な部分はやっぱり変われへんはずやから、
うん、
で人間に知識知恵があるから、
はい、
根本的に人と仲良くしたいっていうのはずっと一緒やん、
絶対一緒です。
でそれ食事しながら喋られへんねんって、ほんなら他の方法あるやろっていうふうに考えていくはずなのでと僕は思うけど ね、
うん、一緒ですよね、
一緒やと思う、うん、
結局つながってたいっていう気持ちとか、
そうそうそうそう、
目の前の人を楽しみたいっていう、
なんか直樹さんが何か言ってたやろ。
そうですね、あ、なんか、文庫化になる喜びを文明さんくださいっていうことで、
文庫化になる喜び、
はい、
そもそも文ちゃん自身は文庫化ってすごいことなんだよってことは分かってるんよね。
あんま分かってへん
あんま分かってへんわ。
文庫化になったらなんかすごいんですか。
やっぱすごいっすよ。僕も本書いた端くれですけど、あの文庫化になろうと思ったらちょっとさっき言ったように、
はい、
一定数売れ続けて、うん、一定の年数もずっと変わりなく売れ続けなきゃいけない、はいはいはい、で今読んでも色褪せないっていう、
あ、
このぐらいの条件さえない限り、だって出版会社も文庫化しないはずやもんね。
うーん、
あの、
はい、
なんやろ、もともとの本は、うん、確かね、単価が1300円でプラス消費税みたいな、はい、これは700円なんやろ。
700円、うん、700円プラス税なんで800円いかへん、お釣りくる、
うん、この半額近く安くなったっていうこと自体はやっぱりまたバッて売れるってことなんですか。
売れるっていうことやし、もともとのその、 あの単行本がもう予定数以上に売れてるっていうことやから、うん、だからね、サンマークさんにしてみたらやっぱりこの本はよく売って、まあ言ったら利益も上がったからっていう、
なんか初めてね、確かに僕自分の本が世に出たっていうのを書店で並んでるのを一番最初に見たのって、うん、伊丹空港の、
はいはい、
伊丹空港のね、あの手荷物検査も通って中入ったところでこう少しだけ売ってますやん、本とか
前の時や、
前の時
随分や、
うん、そう、あの大した量でもない本当一つの棚みたいなやつの中に、はいはい、僕の本が並んでて、うん、と思ってねこんなちっちゃな本棚にそのね、なんかパンやいろんなもんも置いてたりするでもこのちっちゃな本棚みたいなものに飛行機の中で銅像的な、うん、でその中に僕の一冊の本が置いてあった時めっちゃ感動しましてね、
はいはい、
本を出すってこういうことなんやと思って、うん、で目的地まで着きのでした後街で本屋さん見つけたらとにかく入りましたね
はいはい、はい、
あ、売ってるなあの時なんか自分のなんか子供というかなんか遺伝子の一部が日本中に広がったんやっていう、うんうん、なんか何とも言えん気分になりましたね。
わかりますわ。僕は、ね、写真撮ってましたもんね、これ自分で。
ああなるほどなるほど。
ほんでまた何よりね、ワロタンが一回どこやらから、どこやらへ飛行機乗ってね、 行った時に僕の隣に座ってる人がね僕の本を読んどったんですよこれの元々の本をね、
はい、
単行本をでね何気ないね横見てね何読んではんねやろこの人と思いながらあれ俺の本やと思ってもうそうなったらどうしようかなと思ってその時あのすいません当然ですけど喋りかけてね、うん、あのその本あのなんかすいません怪しいもんじゃないんですよ、うん、言ってその本面白いんですか、うん、って聞いたらいやこれね面白いんですよって言っていやどんな著者かとかそれ全然知らんかったけどなんかタイトルに惹かれて、うん、ふっとこう買ったんやけどもうなんか面白くてとかってどんな風に面白いんですかとか言われてもうしつこいろいろ聞いてでそんなんしてるうちに、
はい、
いや実はですねじゃあ最終ページに写真ありましたって俺の本なんですよみたいなってなってでその人山口県の人 で商工会議所のなんか役やってるようなちょっと偉いさんやって、
はいはい、
これでその時喋りかけて話して飛行機の中でいろいろ喋っていったうちにその3ヶ月後ぐらいにその山口の商工会議所講演に呼んでもらいました。
いいっすね。
たまにそういうのあるんですよ。
そうですね。
寿司屋で飯食うてて隣に座ってる人と何気なし喋ったら中学校の校長先生でその3ヶ月後にその学校に講演に行ったほんま歩く営業マンですよね。
ほんまそれ。
だから喜びって言われるとなんか最初の時のもう別世界やなっていう衝撃みたいなものはこの文庫化に対してはあんまこれっちゅう驚きが今のところまだ分からへんねん正直。
うーん、
でもまあ値段安なって手軽でなんか多くの人に呼んでもらえたみたいなもののこのなんか波が押し寄せてきたらうわーいう時間がなんかあるのかもしれんけど、
そこそこ、こう出たという喜びよりもその後
その後どんな何か波が来るんやろうとか、まあ、そこでまた想像もしなかっただから出会いが始まったりとかな、
うん、
なんかそんなことを渡したらおもろいなみたいなワクワク感かな。
後書きにも書いてありましたからね、
うん
その後書きで書籍が発売されて今の喜びがあるっていうことと、
うん、
それがきっかけになってたくさんのご縁が僕に舞い込んできたっつって、あそこからこう本当講演家としてのこう大ブレイクみたいなのの本当きっかけにもなってるんで、
あと何やった？
あとこう中村文明のこう根っこみたいなものって何ですかっていう。
根っこ？
根っこ。
何やろ。いや、それはやっぱ生まれ育ったあの大自然じゃないかな。
大自然。
あの時培われた感覚が僕の根っこっちゃうかな。だって俺全然ハイテクノロジーじゃねえやん。
知ってます。はい、そうです。
超アナログで、
うん。超アナログですよ。
でその感覚っていうのはやっぱ子供の時の環境だった。
うん、
それ以上もないしそれ以下でもねえしみたいな。
うーん、
大自然の
都会行こうやったら今のふみちゃんちゃうかもしれんもんね。あ、都会で育ってずっとね、うん、
やっぱ僕が尊敬するような尊敬、まあ、この人すごいっていうふうに大いなる影響を与えてくれた方々の共通で言われたことがいつもそれやって、はい、お前はあの山奥で生まれんかったら今のお前にはなってないって、あの時の幼少の体験が今のお前の全てを支えてるっていう、もうこれはもう中山先生やもういろんな人から言われましたね。あなんで自分が生まれたあの山奥の大自然の田舎っていうものがもう何つ
う
原点やな、かおかんとかみたいな話かな。
あ、まあけどそうですよね、自然とおかんってずっとずっと言うてますもんね、これの発売に伴ってっていうわけじゃないですけど、続きまして
その編集者のね、
そうですね、社長との付き合いも長くて社長の本も何冊も編んでくれている直樹さんが今回、その、まあ、メインは社長の講演会っていうような形でお話をさせていただくんです、はい、でそんな中でこう、まあファシリテーターとして直樹さんが入ってくれる時間帯があるんですけど、
はい、
なんかこう中村文明と鈴木直樹さん、 で、降りなされる時間というか余れる時間のセールスポイントをどうぞっていうことで。
何やろうな、なんか聞かれるなんかしら答えるし、
はい、
うん、僕らから見とったこと言っていい？
お、どうぞどうぞ、はい、
僕らが見てたやっぱ直樹さんとふみちゃんって、直樹さんってやっぱり名プロデューサーやと思うよ、
はい、
だからその本の出版の担当もそうやし、ご縁塾、
はい、
でこの見る目元気が湧いてくるのポッドキャストの基本作ったのも、
そうです、ね、
いろんなふみちゃんの魅力の出し方をどうプロデュースしていて、こう媒体に出していくかっていう部分では直樹さんがいろんな道筋作っていった人ちゃうかなって僕は感じてますけどね、
はいはいはい、確かにきっかけをくれたのはめっちゃ多いんです
よ、多いですよね、はい、
う
ん、
映画もだって直樹さん、
あ、そうそうそう、直樹さんやしね、
うんうん、ですからね、
ほんでやるだけやってひゅいっと消えていくあの粋なね、うん、
ああ
感じがやっぱり僕はすごいねと。
なるほどなるほど、
うん、だからもう、
はい、
まあ途中でファシリテーターみたいな感じで直樹さんと絡むみたいな時間も、
うんうんう
んうん、なるほどな、なんかしとても自然体で、
うん、
なんか直樹さんがこう投げかけてくるものは、
なるほどなるほど、
なんか多分すごくシンプルにキャッチできるやろ
う
し、
うん
うん、あえてセールスポイントなんか作らんくっても、
はいはいはい、
人それぞれがセールスポイントを感じてくれるような時間にはなるんだろうなという気がするから、
いや、こうその社長の意見とビリーさんの流れを踏まえた上でまとめていいですか僕、うん、いや直樹さんと中村の会話を、うん、僕なんか横で飯食うとるところで聞いとったりするんですけど、
うん、
めっちゃおもろいんですよ、
うん、
なぜならば直樹さんが投げかける質問が面白いからなんですよ、直樹さんが投げかける質問に対して中村文明が腕を組みながらうーんって考えてひねり出されてくる答え、
うん
うん、それがこう一般的な答えというよりもあの本質的な答えであったり、うん、心理的な答えであったりちょっとこう多角的な答えであったりっていうような、でそれを聞いて直樹さんがまたこう会話のキャッチボール、
うん
うん、確かにあの時の会話筋書きなしの会話っていうのはあの外見の人間としてはすごく面白い、
面白いな、
それがこうあセールスポイントなんかなってふと思いましたね、
あのなんかこうそういうステージの上でっていうと意外と結構直樹さんもこう構えたりすることある
んで、はいはい、
普通にご飯食べてたりね、うん、でするときにおもろいよな、
おもろい、
なんかすごいこう
面白い、
振ってくる話が面白くて、
はいはい、振ってくるとハモしてくれる
状態で、それに対してなんかちょっとなんか思ってへんようなこと言ったのかなみたいに思ってひねり加えて僕も返してまうみたいなとか、
はい、
でそれをまたいかにこう形に変えれるんじゃなかろうかみたいな、なんかそういうところまで話をなんかこう持って行ってくれたり、知らない間にそれを形にし始めてたり、
うん、
それちょっとおもろいですね、
うん
うん、中村文明をよく知ってるからこの人にこの質問が面白いとかこの人にこれを聞いてみたいっていうのが直樹さんの視点になってくるので、うん、なのでこう普段のところとは少し違うような会話というような対談というような時間があるのかなみたいなと思いましたね、
なる
ほど、
うん、てなわけでその8月21日の夜なん
やね、夜です、しかもこれ激安なんですよこの講演会、
はい、
なぜならばこの本を広めたいっていうことでサンマークさんがやりましょうっていうことやるので、
うん、
講演会の料金が1500円、
あら、は
い、めっちゃ安いよ、これだけでも安いなっていう感じなんですけど、アーカイブももちろん見れます、うん、で参加者のうち3分の1名、3名に1人、なんとこの文庫の書籍がプレゼントされます、
大盤振る舞い、
大盤振る舞いのイベントなので、ぜひぜひ、いいイベント、お安いイベントとなってますので、もうこれを機会に読んでいただければと思います、
はい、ね、そしてその、はい、読み込んでも、ね、あれを読み込んでもらったら18年前の僕の
本を聞
いて、聞いて、
そのおもろいよな、
最新も聞けるし18年前も聞けるし本もあるしっていう、
俺多分恥ずかしくてよく聞い
た聞きましたよ、
めっちゃ笑いに走ってると思う、
聞きたいな、
はい、はい、
てなことで、
はい、
宣伝もいっぱいありましたけれどお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、始まる本